広報北名古屋、令和7年7月号、ナンバー232。今月の表紙は、愛知九博記念公園で行われた、集まれ愛知の魅力博。北名古屋ブースでは、子供古本屋さんが読み聞かせを実演。子供たちも興味津々で見入っています、の写真です。市の人口世帯数、6月1日現在、総人口85,903人、前月よりプラス13人、男性42,832人、プラス18人、女性43,071人、マイナス5人、世帯数38,942世帯、プラス11世帯、市役所の業務案内、開庁時間午前8時30分から午後5時15分、平庁日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日の年末年始、窓口延長、東庁舎、第2第4金曜日、午後7時30分まで、内容、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、ハザードマップを確認しよう。市ホームページ防災マップの内水、洪水、地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。北名古屋市 S アラートアプリのインストールで災害情報などをいち早くお届けします。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報をお届け。QR コードがあります。スマホで、広報北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード。QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、フジパンと北名古屋市コラボ企画第2弾、ご当地グルメ、スナックサンド、3ページ。慢性腎臓病を知っていますか ?4 ページ。キャッシュレスで最大 20% 戻ってくるキャンペーン、8ページ。市政20周年をお祝いする事業への寄付金を募集します。健康審査、がん検診が始まっています。9ページ。北名古屋ハートフェス、10ページ。令和6年度低所得者世帯支援給付金、住民税非課税世帯関係書類の提出はお済みですか ?12 ページ。障害学習講座13ページ。10月から市指定ゴミ袋の価格改定を行います。水銀使用製品は可燃ゴミ、不燃ゴミに絶対に出さないでください。国民健康保険税の付加限度額などが変わります。ゴミ量14ページ。国民健康保険に関する賞などの有効期限は7月末です。国民年金保険料を納めることが難しい方へ15ページ。今月のカレンダー。来月の予定、今月の納付、市内保育所など入所申し込み、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。母子保険、成人保険事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。昭和日曜新聞、7月号、21ページ。暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座23ページ。暮らしの情報、募集24ページ。暮らしの情報、お知らせ25ページ。障害者福祉に関する相談、暮らし仕事まちづくり、行政に関する相談、28ページ。フォト、レポ。フォトとレポート、昭和日常博物館企画展、29ページ。消費生活ご注意。公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、 編集後期30ページ、市民記者レポートハンズ、歴史民族資料館ジュニア講座31ページ、以上でコンテンツを終わります。フジパンと北名古屋市コラボ企画第2弾、ご当地グルメスナックサンド、3ページ。フジパンと北名古屋市コラボ商品大好評につき第2弾、今年も発売、ご当地グルメスナックサンド、北名古屋市の魅力を市内外に発信することを目的に、フジパン株式会社西原工場と市で共同開発したご当地グルメスナックサンド。昨年の夏、昭和日曜博物館の昭和レトロにちなんだレトロカレーとクリームソーダ味が約18万食販売され大好評を博しました。今年もその第2弾としてリニューアルしたレトロカレーとプリンアラモード味が発売されます。パッケージには昭和日曜博物館のロゴやホームページの二次元コードが表示されます。問い合わせ、制作調整課、販売期間、4月1日から約2ヶ月間の限定販売、販売地域、愛知県、岐阜県、三重県を中心に、静岡県、福井県、石川県、富山県、滋賀県の一部、販売店、スーパー、ドラッグストアなど、一部店舗により取り扱いがない場合があります。太田市長、昨年のコラボ商品が大変好評だったそうで、市内外の多くの方に本市の魅力が発信でき、大変嬉しく思います。今年も大ヒットするよう記念しております。フジパン株式会社西原工場山下工場長、長年市内に工場を構えるため、地域貢献できるよう企画しました。昭和レトロをイメージできるように昨年よりさらにデザインや味にこだわって作りました。ぜひご賞味ください。スナックサンドレトロカレーとスナックサンドグリーンアラモード味の写真が掲載されています。慢性腎臓病を知っていますか？4ページ。見逃さないであなたの腎臓からの SOS のサイン。慢性腎臓病を知っていますか？こんな方こそ読んでほしい。健康診断で腎臓の機能低下を指摘された項目がある方、メタボリックシンドロームに該当している方、高血圧や糖尿病で治療している方とその家族、新たな国民病、成人の5人に1人が慢性腎臓病と推定。慢性腎臓病とは、様々な原因による腎臓の病気で、主に腎機能、腎臓の働きの低下が続く状態のことを言います。日本では現在約2000万人、成人の約5人に1人の患者さんがいると推定され、新たな国民病として注目されています。医療費から見る北名古屋市の現状、市においても慢性腎臓病は大きな健康課題の一つとなっています。令和5年度の国民健康保険加入者の医療費の疾病別割合を見ると、慢性腎臓病は2位 3.2% であり、後期高齢者医療保険加入者については1位 8.2% となっています。医療費の疾病別割合、全体の医療費、入院プラス外来を 100% として計算。国民健康保険非保険者、1位糖尿病 5.5%、2位慢性腎臓病透析あり 3.2%、3位関節疾患 3.2%、4位高血圧症 3.0%、 5位肺がん 2.8%、 後期高齢者医療非保険者1位 慢性腎臓病透析あり 8.2%、 2位骨折 4.2%、 3位不整脈 4.2%、 4位糖尿病 4.1%、 5位関節疾患 3.1%。 出典令和5年度国保データベースシステム医療費分析。慢性腎臓病ってどんな病気？ 1. 尿検査や血液検査などで腎臓の障害が明らかである。タンパク尿や微量アルブミン尿など、尿検査の異常や血液検査や画像診断、病理診断により腎障害の存在が明らかである場合。2. 子宮体ろ過量 GFR が 1.73 平方メートルあたり1分間で 60ml 未満である。1と2のいずれか、あるいは両方が3ヶ月以上続く状態を慢性腎臓病。子宮体ろ過量って何？腎臓には子宮体で血液をろ過して、不要な老廃物や塩分を尿として体の外へ排出してくれます。また、体に必要なものは再吸収し、体内に留める働きをしています。子宮体ろ過量とは、1分間にどれだけ血液をろ過して尿を生成するかを示す指標で、健康な人は100前後です。子宮体の働き。1、血液をろ過して必要なものと不要なものに分ける。2、必要なものは吸収されて再び血液に戻される。3、不要なものは尿として出される。そういう働きをしています。小さいけれど実はかなり重要な臓器。腎臓の主な働き。腎臓は背中側の腰の上に左右1個ずつある。握り拳大の臓器です。小さいながらその役割は多岐にわたります。腎臓が正常に働かなくなると、貧血やむくみ、倦怠感などの症状が出てきますが、初期のうちはほとんど自覚症状がありません。自覚できる症状が出てくる頃には、腎臓の機能低下がかなり進行している状態です。ある程度まで進行してしまうと、自然に回復することはなく、最終的には末期腎不全の状態に至って、腎臓移植や人工透析が必要になります。老廃物の排泄。血液中の老廃物、尿素、窒素、クレアチニン、尿酸などを尿として排泄します。体内水分量の調節。尿の量を調節して体内の水分量を保ち、塩分やカリウム、カルシウムなどの電解質の濃度を正常に保ちます。血圧の調節。腎臓から分泌されるホルモンが血圧を調整する働きを担います。造血の促進。血液中の赤血球が不足すると、腎臓から造血ホルモンが分泌され、骨髄で赤血球が生成されるように促します。ビタミン D の活性化。食物から摂取したビタミン D を活性化させ、骨の健康を維持するのに役立ちます。骨代謝の調節。カルシウムやリンの代謝を調節し、骨の健康を維持します。慢性腎臓病にならないためには、早期発見と早期治療が重要。慢性腎臓病は自覚症状が現れにくく、気づいた時には重症になっていることも少なくありません。一方で、特定健診などの健康診断で、定期的に尿検査や血液検査を受けることで、早期に見つけることが可能です。また、健康診断で異常が疑われた場合は、 自覚症状がなくても早めに医療機関を受診することが重要です。健康診断ではここをチェック。尿検査でわかること。尿タンパク結果カッコマイナス判定異常なし、カッコプラスマイナス、要再検査、プラス異常、医療機関受診。尿タンパクは慢性腎臓病発見の第一の手がかりです。慢性腎臓病が進行するにつれて、血液中のタンパク質が尿中に漏れ出すようになります。ただし健康な人でも激しい運動後やタンパク質の多い食事をした場合などには、尿中にタンパク質が漏れ出る場合があるため、血液検査の結果と合わせて診断します。血液検査でわかること。血清クレアチニン、EGFR、水酸糸球体濾過量、EGFR 値が90以上の場合は、正常または高値、60から89、正常または軽度低下、45から59は軽度から中程度低下、30から44は中程度から高度低下、15から29は高度低下、15未満は末期腎不全。クレアチニンとはタンパク質の代謝によって生じた老廃物の一種です。本来であれば尿中へ排出されますが、腎臓の働きが悪くなると尿中に排出されずに血液中に溜まっていきます。そのため血清クレアチニンの値が高いときは腎臓でのろ過や排泄がうまくいっていないと判断できます。EGFR は血清クレアチニンの値と性別、年齢から腎臓の機能を推算した値です。この数値が低いほど腎臓の機能が低い状態にあり、EGFR が60を下回っている場合は医療機関の受診が必要です。また、EGFR が60以上であっても尿タンパクの異常が続く場合も医療機関を受診しましょう。毎年必ず健康診断を受けてこれらの異常がないかをチェックすることが慢性腎臓病予防の第一歩です。高血圧や糖尿病は慢性腎臓病の進行を早める原因となる。腎機能は健康な人でも加齢に伴い少しずつ低下します。しかし高血圧や糖尿病、脂質異常症、肥満があると急速に低下します。糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満は、慢性腎臓病、これらの生活習慣病が重症化することで、慢性腎臓病が進行し、最終的に腎臓が正常に働くなって、腎不全に陥ると、人工透析や腎臓移植が必要な状態になります。慢性腎臓病による腎機能低下のイメージを表したグラフがあります。一度失われた腎機能は元の状態に戻ることはできません。しかしながら悪化要因となっている生活習慣病を改善させることにより慢性腎臓病の進行を抑えることは可能です。高血圧や糖尿病などの持病がある場合は、必ず定期的な受診をして、望ましい状態になるように治療を受けましょう。こんな生活習慣は要注意。慢性腎臓病と関係する生活習慣。慢性腎臓病の発症や進行を抑えるためには、日々の生活習慣の改善が重要です。特に喫煙、過度の飲酒、運動不足、過労やストレスは慢性腎臓病の発症進行に関与しています。喫煙、飲酒、運動不足、不規則な生活。 慢性腎臓病予防と改善のポイント。塩分を摂りすぎない。脂っこい料理を控える。野菜、海藻類、キノコ類を積極的に食べる。肥満があれば減量を。食べ過ぎに注意する。ウォーキングなどの軽い有酸素運動を習慣的に行う。喫煙は腎機能の低下要因。きっぱり禁煙する。お酒を飲みすぎない。週2回以上の休肝日を。
キャッシュレスで最大 20% 戻ってくるキャンペーン8ページ。北名古屋のお店をお得に応援。キャッシュレスで最大 20% 戻ってくるキャンペーン。8月にキャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンを実施します。キャンペーン期間、8月1日金曜日から31日日曜日。キャンペーン内容、本キャンペーン開催期間中に、対象店舗でキャッシュレス決済を利用された方に、支払い額税込みに対して最大 20% のポイント残高を付与します。一部対象外の商品、サービスがございます。au pay、コード払い、d 払い、p pay pay、r pay、コード qr、セルフ払い、還元上限、一決済サービス事業者あたり、1回2000円相当付加税、1期間1万円相当付加税、対象店舗、対象のキャッシュレス決済に登録している市内の中小企業者のうち、各キャッシュレス決済事業者及び市が指定する店舗、キャンペーン開始後、店舗に掲出されているポスターなどや、キャンペーン特設サイト及び各キャッシュレス決済事業者のアプリで確認ができます。スマホが苦手な方でも安心、キャッシュレス決済の利用をサポートします。キャッシュレス決済に馴染みのない方にも、本キャンペーンをご利用いただけるように、アプリのインストールから丁寧にご説明します。会場のご予約は不要です。お気軽にお越しください。開催スケジュール、開催日、開催時間、会場の順でいきます。7月28日月曜日、午前9時30分から午後5時、お昼休み、正午から午後1時、東庁舎1階ロビー。8月1日金曜日、午前9時30分から午後5時、お昼休み、正午から午後1時、西庁舎1階ロビー。8月4日月曜日、午前9時30分から午後5時、お昼休み、正午から午後1時、東庁舎1階ロビー。開催時間内でご都合の良い時間に会場へお越しください。コールセンター。電話0120-911-930。受付時間、午前9時30分から午後6時。7月1日から31日平日のみ。8月1日から31日土日祝日を含む。9月1日から30日平日のみ。詳しくは右の二次元コードから特設サイトをご確認ください。右に二次元コードが出ています。市政20周年をお祝いする事業への寄付金を募集します。健康審査、がん検診が始まっています。9ページ。市政20周年をお祝いする事業への寄付金を募集します。平成18年2006年に誕生した北名古屋市は、令和8年3月20日に市政施行20周年を迎えます。そこで、令和8年度の1年間、市政20周年をお祝いする様々な記念事業を展開する予定です。市民の皆さんと20周年を喜び合い、 未来へつなぐ事業を実施するため、皆さんからの温かいご寄付を募集します。1、募集期間、7月1日火曜日から11月28日金曜日。2、寄付の仕方。寄付の仕方は次の2通りです。1、右の二次元コードから直接お申し込みください。電子決済のみ二次元コードが出ています。2、政策調整課西庁舎までお越しください。納付書を発行させていただきますので、指定の金融機関などで納付してください。3、その他。1、寄付金控除の制度。個人の方、寄付金から2000円を差し引いた額について、一定の額を上限として、所得税及び個人住民税の寄付金控除の対象となります。法人の方、法人税法上、全額損金算入されます。法人税の申告の際、領収書が必要となりますので、大切に保管してください。2、感謝状の贈呈。個人法人に関わらず、30万円以上ご寄付いただいた場合は、感謝状を贈呈いたします。3、広報誌、ホームページなどへの掲載。1万円以上のご寄付をいただいた場合、広報誌に氏名金額などを掲載いたします。掲載に関するご意向を申し込み時にご記入ください。問い合わせ、政策調整課。健康審査、がん検診が始まっています。6月6日金曜日から、令和7年度の健康審査、各種がん検診が始まりました。例年、9月以降は予約が混み合います。お得に健康チェックができるチャンスですので、ぜひ、早めの受診をご検討ください。受診の際は、受診券が必要です。受診券は6月上旬にお手元に届くようにお送りしておりますが、お手元に届いていけない方で受診を希望される場合は、一度保健センターへお問い合わせください。各種検診の対象者一部抜粋。対象者、実施可能な検診項目の順で読みます。40歳以上で、国民健康保険加入中の方、国民健康保険特定健康審査、後期高齢者医療に加入中の方、後期高齢者医療健康審査、35歳から39歳の方、ヤング特定健診、20歳以上の女性の方、子宮頸がん健診、30歳から39歳の女性の方、乳がん検診、超音波。40歳以上の方、胃がん検診、バリウム。大腸がん検診、肺がん、結核検診など。問い合わせ、保健センター、電話 23-4000-4000番。
北名古屋、ハートフェス10-11ページ。北名古屋ハートフェスのポスターが1ページ掲載されています。内容を読み上げます。北名古屋ハートフェス2025 KITANAGOYA HEART FEST 開催日8月2日土曜8月3日日曜、名古屋芸術大学アートスクエア文化の森周辺。盆踊りの様子の写真をバックに、中央に大きく夏祭りの文字と次の4つの漢字が書かれています。踊る、遊ぶ、食べる、楽しむ。ご来場の皆さんへお願い。ご来場方法について、当日は会場周辺の道路が一部交通規制されます。 また駐車台数に限りがありますので、徒歩または自転車での来場にご協力をお願いします。西春小学校、五条小学校、西春中学校、天神中学校の運動場を臨時駐車場としてご利用いただき、会場周辺への路上駐車は絶対にしないようお願いいたします。雨天の場合は開設しない場合があります。なお、シャトルバスは運行しません。8月2日土曜、3日日曜の2日間は、ジャンボプール北側駐輪場の西常設資源集積所が午後5時に閉鎖されます。寄付のお願い。今年は自主財源での開催となります。昨今は物価の高騰に伴い経費が増大すると見込まれています。お祭りを継続するため皆さんのご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。また会場には募金箱を設置します。いただいた寄付金はお祭りの運営経費として大切に使わせていただきます。寄付に関してのお問い合わせは、下記のメールアドレスまでご連絡ください。平和授業2日午後5時から5時30分、平和都市宣言を行います。場所、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。ハートフェスステージイベント、2日午後5時から7時30分、3日午後5時から7時15分、出演者が歌やダンスなどで祭りを盛り上げます。場所、名古屋芸術大学アートスクエア小ホール。ハートフェスコンサート、旧ラブ&ピースコンサート。2日午後3時15分から8時30分、3日午後2時30分から7時30分。愛と平和をテーマに音楽団体、アマチュアバンドが演奏します。場所、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。盆踊り、2日午後6時から8時30分。3日午後6時から8時30分。みんなで輪になって盆踊りを楽しみましょう。場所、文化の森、物語の広場。模擬展、2日午後5時から9時、3日午後5時から9時、飲食ブース、物販ブース、ふわふわボールなど、レクリエーションゾーンも登場、市民団体が模擬店を出店します。ゴミは各ブースで回収します。キッチンカー、2日午後5時から9時、3日午後5時から9時、今年は初めてキッチンカーが出店します。17店出店予定。ゴミは各店舗で回収します。場所、名古屋芸術大学アートスクエア西側駐車場。好転により主催者の判断でプログラムが一部変更になる場合があります。内容は変更になる場合がございます。最新情報は、市ホームページよりご確認ください。QR コードが掲載されています。https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kurashhi/sitmikatsudo/100-2105.html 主催北名古屋ハートフェス実行委員会問い合わせ
大野ひろむ
メールkitanagoya.heart@gmail.com
令和6年度低所得者世帯支援給付金住民税非課税世帯関係書類の提出はお済みですか。 12ページ。市から対象の可能性がある世帯へ、氏名などを印字した確認書及び申請書を発送しました。確認書または申請書をまだ提出されていない世帯は、内容を確認し、必要事項を記入して、添付書類を添付して、7月31日木曜までに返送してください。また、世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合は、原則申請書が届きません。市ホームページなどで入手の上、提出書類を添付してご提出ください。令和6年1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行する令和6年度分の住民税課税証明書、世帯全員分が必要となります。取得の方法はそれぞれの市区町村にお問い合わせください。対象、令和6年12月13日時点において、市の住民基本台帳に登録されている方、令和6年度の市民税が非課税者の世帯、対象外、世帯全員が令和6年度住民税が課税されている方に扶養されている世帯、租税条約に基づく免除の届け出により住民税が課されていない方がいる世帯、令和6年1月2日以降に国外から初転入した方がいる世帯、他の市区町村で低所得者世帯支援給付金と同等の給付金の支給対象となった世帯、支給額1世帯あたり3万円、支給対象世帯のうち18歳以下の子供がいる世帯に対しては子供1人につき2万円加算、1回限りの支給となります。本給付金は差し押さえ禁止及び非課税所得となります。申請期限7月31日木曜まで、当日消印有効。支給方法、ご指定の金融機関口座への振り込みを原則とします。申請書などをご提出いただいてから、審査に3週間ほど時間がかかります。なお、確認書または申請書、添付書類の内容や支給要件の確認状況によっては、さらに振り込みまでに時間を要する場合がありますので、ご了承ください。注意事項、本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。市、県、厚生労働省などは、ATM、銀行、コンビニなどの現金自動預け払い機の操作をお願いすることや、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。問い合わせ、社会福祉課。障害学習講座、13ページ。7月7日月曜午前9時から先着順で申し込み受付を開始します。市外在住の方は7月14日月曜午前9時から。受講資格、15歳以上の方、市内在住在勤の方を優先。申し込み方法、インターネットで申し込み、各講座の二次元コードを読み取り、フォームに沿ってお申し込みください。なお、以下のアドレスからのメールを受信できるようにしてください。メールアドレス、shogai@citynagoya.lg.jp。 電話での申し込み、障害学習課まで午前9時から午後5時。電話 22-1111。 注意事項、日程及び講座内容は、都合により変更・中止となる場合がございます。受講料は事前支払いとなります。各講座の申し込みフォームから電子決済も可能。障害学習講座、市ホームページ、二次元コードがあります。1. 楽しい俳句作り入門。 俳句を作ると長生きをする、幸せになる。楽しく親しみやすい初心者大歓迎の講座です。俳句作りを通して自分自身が生きた証を残しましょう。時1、8月19日火曜。俳句を作る人は幸せで長生き、自分らしい俳句を作るコツの伝授。2、9月2日火曜。日本の言語文化に親しみ、自然を見つめ、人を愛する心を磨く。3、9月16日火曜。俳句仲間との交流で幸せな人生を開く。午前10時から11時30分、全3回。ところ、名古屋芸術大学アートスクエア研修室。講師、西田拓郎。東海学院大学教授、名古屋芸術大学非常勤講師。受講料1200円、定員20人、持ち物筆記用具。講師の写真と申し込みの二次元コードがあります。2、初めて作るクラフトバンドバッグ。クラフトバンド、紙バンドを使って本格的なバッグの制作に挑戦。カットから始まり、カシメを使用した持ち手をつけてナチュラルなデザインに仕上げます。時、8月20日、8月27日、9月3日、それぞれ水曜、午前9時30分から11時30分、全3回。ところ、名古屋芸術大学アートスクエア工作室。講師、石川めぐみ。
石川めぐみ、
クラフトバンドエコロジー協会認定講師。受講料1200円、材料費2500円、定員20人。持ち物、ハサミ、メジャー、ウェットティッシュ、筆記用具。完成したクラフトバッグの写真と二次元コードがあります。3、プランターで始める家庭菜園。初心者でもできるプランター栽培、ブロッコリー編。野菜を育てたいけど場所がない、そんな方にもできるプランター栽培に挑戦。栄養豊富な緑黄色野菜のブロッコリーを育て、採れたて新鮮な野菜の味を楽しみませんか。時、9月10日、10月15日、11月19日、それぞれ水曜、午前10時から11時30分、全3回。ところ、名古屋芸術大学アートスクエア研修室。講師、西春日農業協同組合。受講料600円、材料費2000円。定員15人。持ち物、軍手、ビニール袋、筆記用具、汚れても良い服装。ブロッコリーの芽にジョロで水をやるイラストと申し込み用の二次元コードがあります。10月から市指定ゴミ袋の価格改定を行います。水銀使用製品は可燃ゴミ、不燃ゴミに絶対に出さないでください。国民健康保険税の付加限度額などが変わります。ゴミ料14ページ。10月から市指定ゴミ袋の価格改定を行います。長年にわたり市指定ゴミ袋販売価格の維持に努めてまいりましたが、原材料、運搬費高騰などにより、ゴミ袋を製作費と販売価格の差が大きくなってきたため、ゴミ袋販売にかかる手数料について、一律で20円増額の見直しをします。ゴミ袋の種類、改定前と改定後の順にお伝えいたします。ゴミ袋の種類、可燃ゴミ、SS サイズ、改定前100円、改定後120円。可燃ゴミ S サイズ、100円、120円。可燃ゴミ M サイズ、100円、120円。不燃ゴミ60円、80円。プラスチック製容器包装、100円、 120円。なお、改定前に購入したゴミ袋は、改定後も引き続き使用することができます。問い合わせ環境課。水銀使用製品は、可燃ゴミ、不燃ゴミに絶対に出さないでください。近隣自治体ゴミ処理施設において、水銀使用製品の混入が原因で、稼働が停止しました。本市のゴミが処理される北名古屋工場も同様の稼働停止は起こり得ます。水銀使用製品の廃棄方法は次の通りですので、皆さんのご協力をお願いします。水銀使用製品の例と出し方。
蛍光管、
体温計、温度計、血圧計、西庁舎2階、環境課窓口横。東庁舎1階総合案内横の専用回収ボックスに入れてください。電池、乾電池、ボタン電池。西庁舎1階渡り廊下、東庁舎1階南西玄関内の専用回収ボックスに入れてください。なお、電池回収ボックスは健康ドーム、萌の丘などにもあります。問い合わせ環境課。国民健康保険税の付加限度額などが変わります。国民健康保険の健全な運営を図り、安心して医療機関を受診していただくために、国の基準に合わせて国民健康保険税の付加限度額などを改正します。主な改正内容。付加限度額、医療給付費分、65万円から66万円。後期高齢者医療支援金分、24万円から26万円。合計106万円から109万円。詳しくは納税通知書に同封するお知らせ、または市ホームページでご確認ください。問い合わせ国保医療課。令和7年5月分のゴミ量。可燃ゴミ、125万5120キログラム、2万50キログラム減。不燃粗大ゴミ、78090キログラム、1910キログラム増。一人一日あたりのゴミ量、501グラム、6グラム減。ゴミ処理経費、2666万4200円、36万2800円減。令和7年度累計総ゴミ量、257万380キログラム、188880キログラム減。一人一日あたりのゴミ量、490グラム、37グラム減。ゴミ処理経費、5140万7600円、377万7600円減。総ゴミ量は、可燃不燃粗大割る人口割るその月の日数で算出。また増減は、前年同月からの算出です。令和7年度の目標数値、489グラム。国民健康保険に関する証などの有効期限は7月末です。国民年金保険料を納めることが難しい方へ、15ページ。国民健康保険に関する証などの有効期限は7月末です。マイナ保険証の登録をしている方、種類と更新方法の順に読んでいきます。種類、国民健康保険非保険者証、資格確認書、高齢受給者証。更新方法、7月下旬に資格情報のお知らせを郵送します。種類、限度額適用認定証、限度額適用、標準負担額減額認定証、 標準負担額減額認定証、マイナー保険証に情報の登録があるため更新手続きは不要です。国保税の滞納者を除く。特定疾病療養受領証、7月下旬に郵送します。マイナー保険証の登録をしていない方、種類と更新方法の順に読んでいきます。種類、国民健康保険非保険者証、資格確認書。更新方法、7月下旬に新しい資格確認書を簡易書き留めで世帯主宛に郵送します。高齢受給者証、資格確認書に一部負担割合が記載されるため、新しい高齢受給者証は送付しません。限度額適用認定証、限度額適用、標準負担額減額認定証、標準負担額減額認定証。8月以降に必要な方は、国保医療課で交付します。次のものを持参し申請してください。これまでお使いの認定証、世帯主及び認定証が必要な方のマイナンバーがわかるもの、本人確認ができるもの、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのものは1点、資格確認証、介護保険証などは2点必要。8月以降に申請してください。特定疾病療養受領証、7月下旬に郵送します。問い合わせ、国保医療課。国民年金保険料を納めることが難しい方へ、免除などの各種制度をご利用ください。保険料月額17,510円を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の免除などの制度があります。ただし、任意加入の非保険者は免除を受けられません。免除、全額免除、一部納付。本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けると、保険料の納付が全額免除、または半額納付などの一部納付となります。4分の1納付4,380円、半額納付8,760円、4分の3納付13,130円。納付猶予、50歳未満の方で本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けると保険料の納付が猶予されます。学生納付特例、学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けると保険料の納付が猶予されます。注意事項、免除などを受けた期間は、老齢、障害、遺族基礎年金の受給資格として必要な期間に歳入されます。免除を受けている期間は、全額納付した場合と比較して、全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7が、老齢基礎年金額に算入されます。納めなかった場合は、年金額、受給資格に必要な期間には算入されません。納付猶予、または学生納付特例を受けている期間は、受給資格として必要な期間には算入されますが、老齢基礎年金額には算入されません。将来受け取る老齢基礎年金を増額するために免除を受けた期間については、10年以内であれば、遡って保険料を納めること、追納ができます。ただし、免除などを受けた年度の3年度目以降に追納するときは、保険料額に加算額が上乗せされます。問い合わせ、国保医療課または名古屋西年金事務所、電話 052-524-6855。
今月のカレンダー、今月の納付、市内保育所などの入所申し込み、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。今月の納付、保育料、児童クラブ利用料、7月分、振り替え、7月7日月曜、振り替えができるよう預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、保育課、子育て支援課。市内保育所など入所申し込み、8月入所申し込みの締め切り日は、7月7日月曜、9月入所の申し込み期間は、7月11日金曜から8月5日火曜です。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター。電話 81-1133。愛知救急医療ガイド。www.qq.pref.aichi.jp/。発熱、咳など、呼吸器症状。ハルヒ呼吸器病院。電話 052-400-7111。外科、一般的な救急診療。最終管病院。電話 056821-0811。歯科、受付時間、9時30分から11時30分。7月6日日曜、林歯科。電話 052-409-8888 清須市。7月13日日曜、関谷歯科クリニック。電話 056824-8241 北名古屋市。7月20日日曜、横井歯科クリニック。電話 052-408-0451 清須市。7月21日月曜祝日、医療法人東洋会西春中央歯科。電話 056823-0066 北名古屋市。7月27日日曜、新清須歯科医院。電話 052-409-6777 清須市。8月3日日曜、熊沢歯科。電話 056824-0505 北名古屋市。急遽変更となる場合がありますので、西名古屋医師会または西春日井歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先、市役所西庁舎東庁舎 22-1111、 名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館 25-5111、図書館、昭和日常博物館、歴史民俗資料館、25-3600、健康ドーム、23-7006、健康ドーム子育て支援センター、22-0212、保健センター、23-4000、総合体育館、24-0661、市民活動センターミューベース97-7868、総合福祉センター萌えの丘26-2888、社会福祉協議会代表25-8500、障害者総合相談支援センター北名古屋26-2700、東子育て支援センター26-7763、西子育て支援センター25-5155、南子育て支援センター22-5677、児童センターキラリ27-3370、ファミリーサポートセンター22-7601。母子保健、成人保健事業、子ども子育て教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業。ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター。対象となる子や、ご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の 受診をお控えください。また対象の日に来られないときは、保健センターまでご連絡ください。乳幼児健診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。問診票は健やか手帳内にあります。健診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行、7月10日木曜、30日水曜、受付時間、10時から10時15分、持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、本人確認書類、運転免許証など、妊婦本人の名義の通帳やキャッシュカード。所要時間20分程度、4ヶ月児健診、離乳食講習会入門編、令和7年2月21日から3月1日生まれのお子さんは、7月11日金曜13時から13時15分受付、令和7年3月2日から10日生まれのお子さんは、7月11日金曜13時25分から13時40分受付、令和7年3月11日から21日生まれのお子さんは、7月25日金曜13時から13時15分受付、令和7年3月22日から31日生まれのお子さんは、7月25日金曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。10ヶ月児健診、令和6年8月11日から20日生まれのお子さんは、7月8日火曜13時から13時15分受付。令和6年8月21日から31日生まれのお子さんは、7月8日火曜13時25分から13時40分受付。令和6年9月1日から15日生まれのお子さんは、7月29日火曜13時から13時15分受付。令和6年9月16日から30日生まれのお子さんは、7月29日火曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月児健診、令和5年12月13日から21日生まれのお子さんは、7月18日金曜13時から13時15分受付、令和5年12月22日から31日生まれのお子さんは、7月18日金曜13時25分から13時40分受付、令和6年1月1日から9日生まれのお子さんは、8月1日金曜13時から13時15分受付、令和6年1月10日から20日生まれのお子さんは、8月1日金曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室。令和5年6月1日から10日生まれのお子さんは、7月3日木曜9時から9時15分受付、令和5年6月11日から20日生まれのお子さんは、7月3日木曜9時20分から9時35分受付、令和5年6月21日から30日生まれのお子さんは、7月3日木曜9時40分から9時55分受付、令和5年7月1日から10日生まれのお子さんは、8月7日木曜9時から9時15分受付、令和5年7月11日から20日生まれのお子さんは、8月7日木曜9時20分から9時35分受付、令和5年7月21日から31日生まれのお子さんは、8月7日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月児虫歯予防教室。令和5年1月1日から10日生まれのお子さんは、7月17日木曜9時から9時15分受付、令和5年1月11日から20日生まれのお子さんは、7月17日木曜9時20分から9時35分受付、令和5年1月21日から31日生まれのお子さんは、7月17日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児健診、当日目の屈折検査を実施します。 令和4年6月11日から22日生まれの子さんは、7月24日木曜、12時45分から13時10分受付。令和4年6月23日から30日生まれの子さんは、7月24日木曜、13時20分から13時45分受付。令和4年7月1日から15日生まれのお子さんは、8月7日木曜12時45分から13時10分受付。令和4年7月16日から24日生まれのお子さんは、8月7日木曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、靴袋。視力・聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、予約不要。母乳相談、随時電話予約制。7月23日水曜、9時15分から10時45分受付。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、身体測定のみの方は母子健康手帳は不要です。母乳相談は電話にて随時予約を受け付けております。発達相談、電話予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、7月2日水曜、14時から15時受付。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、検診結果説明。子供、子育て、教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎子育て支援課。月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155、子育て相談、面談は予約制、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話、22-5151。家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会愛知の学び推進課。電話、052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、図書館内、電話 24-4152。保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月、水、金、10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター、東庁舎。電話、080-2648-0809。児童虐待相談、児童虐待では、と思われることがあったら、すぐにご相談ください。電話、面談、休日、夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、愛知県中央児童障害者相談センター、電話052-961-7250、または子ども若者支援センター、子ども家庭課東庁舎内、電話22-1111、子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話、面談、月から金曜、9時から17時、子ども、家庭110番、電話052-953-4152。 家庭・児童相談、電話・面談、月から金曜、8時30分から17時15分、子ども・若者支援センター、子ども家庭課、東庁舎内、母子・父子・自立支援相談、電話・面談、月曜から金曜、9時から17時、子ども家庭課、東庁舎、子ども・若者総合相談、電話・面談、月曜から金曜、8時30分から17時15分、子ども・若者支援センター、子ども家庭課、東庁舎内、子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ、子育て支援センター、子育て情報、はじめましての会、7月9日水曜、午後1時30分から3時、ところ、南子育て支援センター。内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。赤ちゃんタイム、7月23日水曜、午後1時30分から3時、ところ、東子育て支援センター。内容、親子触れ合い遊び、育児相談、子育て中の先輩ママとの交流会、身体測定など。対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。健康測定、時、ところ、7月7日月曜、午前10時から11時15分、南子育て支援センター。8日火曜、午前10時から11時15分、西子育て支援センター。9日水曜、午前10時から11時15分、健康ドーム子育て支援センター。10日木曜、午前10時から11時15分、東子育て支援センター。内容、骨波形測定、超音波による手首の骨密度測定、血管年齢測定、対象、入園前の乳幼児の保護者、妊婦。子育て支援センター利用時間について、東、西、南子育て支援センター、開館時間、月から金曜、午前9時から午後3時まで遊べます。祝日は休館。西子育て支援センターは、午前9時30分から午後3時まで遊べます。なお、午後3時から4時は、個別相談などを受け付けます。対象、市在住の入園前の乳幼児と、保護者、妊婦。健康ドーム子育て支援センター。開館時間、月から土曜、午前9時から午後5時。第3月曜日、祝日は休館。対象、保護者と一緒に来所の場合、0から18歳まで。なお、駐車場については、各子育て支援センターまでお問い合わせください。子育て広場86、7月の久野坪児童館、久野坪児童館、皆さんこんにちは。今年はどんな夏を過ごす予定ですか？久野坪児童館では、7月の主な催しとして、七夕自由研究ウィークがあります。七夕が近くなると、短冊に願い事を書いて、笹に飾る姿や、七夕にちなんだ、乳幼児さん向けの工作のイベントなど、七夕の雰囲気が味わえます。また、7月下旬に行われる自由研究ウィークでは、子供たちのやりたいことも聞きつつ、職員と一緒になって工作や手芸、実験、遊びなどを全力で楽しみます。夏休み中に開催されることもあり、申し込み者も多く、人気の催しとなっています。久野坪児童館では、このように、毎月季節に合った行事や、子供たちのやりたいを実現できるような遊び、クラブなどを行っています。皆さんも久野坪児童館に来て体験してみませんか？問い合わせ、久野坪児童館、NPO 法人じゃがいも、電話 22-9884、二人の児童が作ったものを持って、楽しそうにしている写真が掲載されています。写真説明終わり。包括だより、エンジョイ解消法、20ページ。包括だより。 地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。お住まいの地区外の催しにも参加可能です。対象、介護をしている方、ご本人。1、介護者の交流。カタルーム。7月3日木曜、午前10時から11時。ところ、西部南地域包括支援センター。介護者のは、7月25日金曜、午後1時30分から2時30分。ところ、西部北地域包括支援センター。認知症介護者、交流会、7月11日金曜、午前10時から正午。ところ、最終館病院、大会議室東側、参加費200円。くつろぎホーム、7月3日木曜、午後2時から3時30分。ところ、東部地域包括支援センター。2、相談会や研修会などの催し。主催、催し、時、定員、ところの順に読み上げます。主催、西部南、催し、ミニ講話フレイルについて。時、7月17日木曜、午前10時から11時、定員10人。ところ、西部南地域包括支援センター、西部北、介護保険ってどんな時に使えるの ?7 月14日月曜、午前10時から11時、15人。西部北地域包括支援センター。中部、私と家族の相続講座全3回、2回目、7月16日水曜、午後2時から3時、15人、最終館病院東館、1階会議室。東部、スマイルカフェ、7月9日水曜、午後2時から3時、12人、東部地域包括支援センター。3、申し込み、問い合わせ。北名古屋市西部南地域包括支援センター。電話 54-5571。久の坪鹿島神殿野崎沖村。西の方。西春駅前。北名古屋市西部北地域包括支援センター。電話 54-1113。石橋中野号。うぶくじ北野北条寺。かじが一式、徳重、弥勒寺、山残し。北名古屋市、中部、地域、包括支援センター。電話、21-1733。四方、久慈野、双子、伊勢木。北名古屋市東部、地域、包括支援センター。電話、27-2751。熊野省、むつ市、片場、高田寺、野田、八久市寺。エンジョイ改装法。改装法で、教養と教育を増やしましょう。教養は、教の用事と幅広い知識の教養。教育は、教行くところと知識の啓発の教育という字を使っています。オープン改装法。お話広場。お題に沿って懐かしい話で楽しく過ごしませんか?地域の皆さんの交流の場であり。健康づくりの発信の場として、市内2箇所で同時開催しています。ところ、改装法センター、日だまりハウス、時間、いずれも、午後2時から3時。改装法センターの7月のお題、7月2日水曜、仲良しカフェ雑談、7月9日水曜、手品を楽しもう、7月16日水曜、季節の行事、7月23日水曜、夏の音。7月30日水曜、宿題の思い出。ところ、日だまりハウス。7月のお題。7月2日水曜、万博の思い出。7月9日水曜、記憶に残るびっくりしたこと。7月16日水曜、懐かしいものを手に取って。7月23日水曜、歌ってはつらつ元気に。7月30日水曜、夏の日の思い出。申し込み、問い合わせ、改装法センター、電話 24-5337。 遺棄擬態改装法名古屋市と書いたロゴが掲載されています。
昭和日常新聞7月号21ページ。昭和日常新聞とは、昭和時代の出来事と、それに関連する博物館資料から当時の思い出を振り返るコラムです。あの日、あの頃の出来事、昭和日常新聞。最高時速は100キロ。名神高速道路開通。昭和38年1963年7月16日、日本で最初となる高速道路、名神高速道路が立東インターチェンジから尼崎インターチェンジ間、71.7 キロで開通した。最高時速100キロでの走行が可能なこの高速道路は、主要都市を結ぶ新たな移動手段となり、貨物輸送を促進させることから経済効果も期待された。一方、開通当初は様々なトラブルもあったようだ。モーターファン昭和38年8月の記事には、一日のうちで高速道路上での故障車の数がオーバーヒート27件、パンク7件、ガスオイル切れが4件あったことが日本道路公団から報告されている。これは多くのドライバーがまだ高速道路に不慣れであったことも理由の一つだろう。自動車の性能向上を求める声も上がり、その結果、各メーカーは高速走行に耐えうる性能をアピールするようになった。高速道路の開通は徐々に進展しつつあったモータリゼーションをさらに加速させた。当館ではモータリゼーションを支えた昭和35から45年頃を中心とした自動車を展示しており、後世に伝える活動を継続している。例えば、昭和40年頃に BC 戦争と呼ばれる熾烈な販売競争を起こしたダットサンブルーバードやトヨペットコロナをはじめとして大衆車としてテントウムシの愛称で知られるスバル360などバイクと合わせて29台の車両の見学ができる。現在、自動車は日常生活の必需品と言っても過言ではないぐらい暮らしに浸透している。そして、その自動車の普及を支えたのが高速道路をはじめとした道路の整備であったことは言うまでもないだろう。写真1、2、3、4、5、6。写真1。全線の開通は昭和40年7月。名古屋から大阪間は2時間ほどで移動が可能になった。日本高速道路公団、名神高速道路建設費、昭和41年より。高速道路が開通すると、高速走行の性能をアピールする広告も見られるようになった。写真に、月刊自家用車、昭和38年8月号。写真3、モーターファン、昭和38年8月号より。写真4、ブルーバード。1962年登録の車両。写真5、コロナ、1968年登録の車両。写真6、その他の車両を含め、当館を訪れた際には、ぜひ細部までご観覧いただきたい。写真終わり。
図書館昭和日常博物館の休館日、7月1日火曜、7日月曜、14日月曜、22日火曜、28日月曜、31日木曜。土曜日の図書館お話コーナー、お話会、7月5日土曜午前11時から、演者宝箱、7月12日土曜午前11時から、演者チームわたあめ、図書館員、7月19日土曜午前11時から、演者朗読クラブ一歩、7月26日土曜午前11時から、演者お話グループコキュポット、サンデーロードショー視聴覚室、7月20日日曜午後1時30分から、茜空120分、出演内野聖陽、中谷美紀ほか。初めての絵本コーナーができました。読み聞かせにおすすめの絵本を集めた初めての絵本コーナーを児童書館に設置しました。どの絵本も長く読み継がれ、親しまれてきた作品ばかりです。ぜひご利用ください。暮らしの情報、催し、22ページ。クローバーの日、障害者のスポーツ充実のため、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。7月26日土曜午前9時から正午、問い合わせ総合体育館。市内小中学生総合体育館無料開放。今月の無料開放は、市行事などで使用できないため、実施しません。問い合わせ、総合体育館。いきいき大学。7月18日金曜、午後1時30分から3時30分。名古屋芸術大学アートスクエア。内容、講話、こんなに簡単コンビニ交付。歌のステージショー、杉野雄二、水鳥カンナ。参加費300円、持ち物、出席簿、黄色。問い合わせ、高齢福祉課または老人クラブ連合会。萌の丘青空市場。7月6日日曜午前9時から、総合福祉センター萌の丘東側。内容、野菜などの販売、なくなり次第終了。なお、出店していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会代表。西春日井地域福祉のお店。7月24日木曜から28日月曜午前10時から午後4時。エアポートウォーク名古屋。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、クッキーなどの販売。問い合わせ、尾張中部福祉の森。電話 22-1123。 北名古屋ウィンドオーケストラ第27回定期演奏会、7月20日日曜午後1時30分から、会場午後1時。名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。指揮者 長尾佐明彦。曲目、呪文と踊り、隣のトトロコレクション。周年特集、ウィンドコレクション。ゴジラ、星空のディスタンス。お邪魔女ドレミ。問い合わせ、電話 090-2135-7732 佐藤へ。レクリエーション協会誕生祭20257月6日日曜午後1時30分から午後1時開場総合体育館多目的ホール。内容、レクリエーション協会の団体による太鼓、踊り、玉すだれ、忍ぶえ、芝居、抽選会、ほか。問い合わせ、レクリエーション協会事務局、電話 090-8158-0605、 松井へ。アフリカで一番小さい細長い国、ガンビアってどんな国？8月9日土曜午後1時30分から3時、コミュニティセンターホール。内容、ガンビア料理店ジョロフキッチンの序章、おかみでありながらガンビア共和国名誉総領事も務めるビントゥー・クジャビ・ジャローさんにお越しいただき、ガンビアの食、生活、習慣などの紹介と日本との違いをお話しいただきます。定員30人、申し込み、7月1日火曜から、先二次元コード、もしくは電話、メールで国際交流協会へ。事前申し込み、先着順。二次元コードがあります。人形の町北名古屋パペットフェスタ2025。プロ、アマの人形劇団が集まり、子供たちに夢を与える人形劇の祭典です。8月23日土曜、24日日曜、午前10時から午後3時、名古屋芸術大学アートスクエア。入場料、大ホール特別公演、人形劇団結び座、小さな山神、鈴名姫、1人1500円、プロ公演1人700円、3歳未満無料。なお、7月10日木曜から日だまりハウス、電話 25-8118 またはチケットピア、P コード534-949から購入。ピア店舗、コンビニでの購入には発券手数料が必要です。問い合わせ、障害学習課。原爆パネル展、原爆の悲惨さ、恐ろしさを写真と資料で見つめ直す原爆パネル展を開催します。7月25日金曜から8月17日日曜、名古屋芸術大学アートスクエアエントランスホール。問い合わせ、総務課。暮らしの情報、講座、23ページ。小児慢性特定疾病児童と家族のための講演交流会。8月8日金曜午前10時から正午。清須市春日老人福祉センター2階大集会室。対象、小児慢性特定疾病児童などとその家族など。内容、講演1、子供の自立を育む親の関わり方、その子なりの自立に向けた 終焉、終学、学校生活や将来のために。講師、元愛知県保健師、塩野谷真由美。2、地域で安心して暮らしていくために。講師、愛知県医療的ケアライン代表、村瀬春美。申し込み、8月5日火曜までに、先二次元コードから、または、清洲保健所健康支援課地域保健グループ、電話 052-401-2100 まで、二次元コードがあります。夏休み、親子下水道教室、顕微鏡による微生物の観察や下水処理場見学など、下水道について親子で楽しく学習します。7月24日木曜午前の部、午前10時から正午、午後の部、午後1時30分から3時30分、ところ、五条川左岸浄化センター、小牧市新古希、駐車場あり、対象、小学1から6年生、保護者同伴、定員、各15組程度、先着順、持ち物、子供用上履き、大人用スリッパは用意あり、申し込み、7月7日月曜から、18日金曜、午前9時から午後5時、同日祝は除く。2、五条川左岸浄化センター、電話 75-2911 へ。なお、天候などにより中止となることもあります。衛生組合温水プール、振興スポーツ、アクアプラザ講座。9月からの各種講座の申し込みは、7月16日水曜から、振興スポーツアクアプラザのホームページで開始します。問い合わせ、振興スポーツアクアプラザ、電話 050-8882-6416、二次元コードがあります。令和7年度第1回創業支援セミナー。創業の基礎知識や資金調達などを効率的に学びたい方を対象にセミナーを開催します。受講を希望される方は、下記の要領でお申し込みください。事前申し込み制。8月23日土曜、午後1時30分から4時、ところ、清洲市民センター3階307研修室第、無料駐車場あり、名鉄名古屋本線新清洲駅、または JR 東海道本線清洲駅から徒歩で約15分。定員20人先着順、受講料無料。テーマ1、創業計画書の作り方。担当、日本政策金融公庫。2、地域特性と財務から見る創業時のポイント。担当、中日信用金庫。主催、北名古屋市。清洲市、豊山町、北名古屋市商工会、清洲市商工会、豊山町商工会。申し込み、必要事項を記入し、8月20日水曜までに、次の1、電子メール、sangyo@city.com、kyosu.com lg.jp 2. ファクス 052-400-2963 いずれかの方法により清洲市役所産業課へ直接お申し込みください。必要事項、氏名、住所、電話番号、メールアドレス。二次元コードがあります。問い合わせ、商工農政課。初めての人のための和太鼓講習会2025。7月11日金曜から10月24日金曜の第2、4金曜日、午後6時30分から7時30分。総合福祉センター萌えの丘ふれあい健康ルーム。内容、和太鼓の基本、太鼓、囃子、ほか。対象、小学1年生から60歳。なお、小学生は保護者と参加。中学生は保護者が送迎できる方、定員10人程度。参加費、1回500円。持ち物、室内用靴、タオル、飲み物。申し込み、四活太鼓、コッツ、電話、ファクス、226947、浅野へ。問い合わせ、市レクリエーション協会事務局、電話、090-2770-7903。佐藤へ。愛知県障害者委託訓練、就活に強い IT 技能、資格取得2コース。9月2日火曜から10月31日金曜の月火木金曜日の午前10時から午後4時。9月15日、10月13日除く。ところ、パソメイト、鴻宮教室、稲沢市、鴻宮。内容、ワード、エクセル、基礎、活用。日照 PC 検定試験対策、画像編集、就職支援、対象、身体、精神、知的、発達障害、難病などの方で、マウスの操作が可能な方、定員6人、面接で選考、参加費8020円、テキスト代、申し込み、7月31日木曜までに、ハローワークで手続きをしてください。受講には、ハローワークでの給食登録が必要。問い合わせ、ハローワーク、または、愛知障害者職業能力開発校。電話、0533-932505。暮らしの情報、募集、24ページ。保育園、延長保育士、夕方。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週3日以上、午後3時30分から6時30分、給与、時給1510円、申し込み、履歴書、市販のもの、と、資格証、写し、をもって、保育課、東庁舎へ。ダンスチーム、出演者。令和7年、北名古屋市文化祭に出演していただけるダンスチームを募集します。11月2日、日曜、午前10時から正午、午後1時30分から2時30分、 名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。内容1団体10から15分程度、定員12チーム程度、参加費10分で2000円、15分で3000円。申し込み7月25日金曜までに二次元コードからお申し込みください。問い合わせ文化協会事務局障害学習課、文化祭ホームページ二次元コードがあります。西春日井広域事務組合消防本部消防職員採用試験、令和8年4月1日採用。募集人数消防職5人程度。第1次試験9月21日日曜。教養試験、適性検査、論文試験、体力試験。受験資格、日本国籍を有する平成13年4月2日以降に生まれた方で、大学、短大などを卒業または来年3月末までに卒業見込みの方、地方公務員法第16条に該当しないこと。申し込み、7月7日月曜から8月6日水曜、平日午前9時から午後5時に、受験申込書及び健康診断書、指定用紙を郵送、受付期間中必着、もしくは本人が持参。郵送先、郵便番号481-0014、北名古屋市伊勢木波佐場15番地、西春日井広域事務組合消防本部総務課、採用試験担当、電話 22-4912。 採用試験の詳細は組合ホームページをご確認ください。皆さんの思いを届けます。平和の鶴、市民の皆さんの平和への願いを込めた千羽鶴を募集します。ご提供いただいた千羽鶴は、被爆都市である広島市と長崎市に献納します。折り鶴50羽を糸でつなぎワンセットとして、名古屋芸術大学アートスクエアまでお持ちください。募集期間、7月25日金曜から8月17日日曜。問い合わせ総務課。ムジカフェンテ第9回定期演奏会出演者オーディション、9月27日土曜午後2時から、名古屋芸術大学アートスクエアリハーサル室。対象、市在住の小中学生。参加部門、ピアノ、歌唱、弦楽器、神田楽器。申し込み、7月10日木曜から8月31日日曜に、ムジカフェンテ、メール、musicafente@gmail.com 電話 090-1727-8996。 詳細はチラシホームページで募集要項をご確認ください。申し込みはこちら、二次元コードがあります。
暮らしの情報、お知らせ、25ページ。福祉医療受給者証の年次更新。後期高齢者福祉医療費受給者証。身体障害者療育手帳、 寝たきり認知症で認定の方、対象の方には6月下旬に更新の申請書などをお送りしました。まだ申請書類を提出されていない方は期限までにご提出ください。障害者医療費受給者証、身体障害者療育手帳で認定の方、対象の方には6月下旬に更新の申請書などをお送りしました。まだ申請書類を提出されていない方は期限までにご提出ください。自閉症状群で認定の方、対象の方には6月下旬に更新の申請書などをお送りしました。まだ申請書類、診断書などを提出されていない方は期限内にご提出ください。問い合わせ、国保医療課。介護保険料納入通知書を発送します。65歳以上の方に令和7年度の介護保険料の金額や納め方をお知らせする介護保険料納入通知書を7月中旬に発送します。保険料は原則特別徴収、年金からの転引きによる納付となりますが、普通徴収の方は同封されている納付書で保険料を個別に納付していただく必要がありますので、納め忘れにご注意ください。問い合わせ、高齢福祉課。後期高齢者医療の資格確認書をお送りします。後期高齢者医療の保険証など、若草色の有効期限は7月末です。被保険者の前年中の所得に応じ、医療機関などの窓口負担割合を見直した新しい資格確認書青色を7月中に簡易書き留め郵便で送付します。現在お持ちの保険証などは有効期限を過ぎると使用できませんので、8月1日以降は必ず新しい資格確認書またはマイナ保険証を医療機関などに提示してください。問い合わせ、国保医療課。後期高齢者医療保険料と資格確認書コールセンター。愛知県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療保険料と資格確認書に関するコールセンターを開設しています。保険料の算定方法や医療機関窓口での負担割合などについてのお問い合わせにご利用ください。電話0570-011-558、通話料がかかります。令和8年3月31日火曜まで、土曜、日曜、祝日、年末年始除く、午前8時45分から午後5時15分、7月12日から8月31日は土曜、日曜、祝日も開設。問い合わせ、国保医療課。介護保険料の減免制度があります。所得段階が第1段階から第3段階の方は、次の要件を満たすことで介護保険料が減免されることがあります。対象、生活保護基準に相当する世帯に属している方、ただし次の方は除きます。市民税課税者と生計を同一にしている方、市民税課税者の扶養になっている方、医療保険の被扶養者になっている方、本人及び生計を同一にする方が住居や生活に必要な範囲を超えた処分可能な資産を所有している方、本人及び生計を同一にする方の預貯金、生命保険、有価証券及び手持ち金の合計額が100万円を超えている方、生活保護法に基づく生活保護を受けている方、減免割合、所得段階が第一段階の方、年間保険料額の2分の1、所得段階が第2、第3段階の方、年間保険料額の3分の1、問い合わせ、高齢福祉課。下水道事業受益者負担金の納付書を送付します。6月1日から、新たに公共下水道が供用開始された区域内の土地の受益者となる方に、受益者負担金決定通知書と納付書を発送します。納付方法、分割払い、 12回分割、期別用納付書で各納期ごとにお支払いください。3年間の支払いで各年度の納期は7、9、12、2月です。口座振替の方は各納期限の日に引き落とされます。2、3年目の納付書は各年度の7月に送付します。一括払い。前期用納付書で7月31日木曜までにお支払いください。納付書には報奨金 5% を差し引いた金額が記載されています。納付場所、納付書裏面に記載されている指定金融機関及び収納代理金融機関、市役所。なお、ゆうちょ銀行、郵便局は愛知、岐阜、三重、静岡県内に限る。分割払いに限り、コンビニエンスストア、スマートフォン決済の納付ができます。問い合わせ、下水道課。農業用水の通水が始まっています。4月から農業用水の通水が始まっています。水難事故などが起こらないよう、次のことにご協力ください。なお、止水は9月下旬です。子供を水路に近づかせない。水路の近くで遊んでいる子供を見かけたら注意をする。水路内にゴミ、木片、石、草などを投げ込まない。問い合わせ、商工農政課。後期高齢者医療保険料の納入通知書を発送します。令和7年度の後期高齢者医療保険料が決まりました。対象の方に、保険料額決定通知書兼納入通知書を7月中旬に送付します。保険料は原則特別徴収、年金からの転引きによる納付となりますが、普通徴収の方は7月から口座振替または納付書で翌年3月までの9回にわたり納めていただきます。問い合わせ、国保医療課。納税、納付のお知らせ、問い合わせ、収納課。納期限、7月31日、木曜。固定資産税、都市計画税、第2期。国民健康保険税、第1期。後期高齢者医療保険料、第1期。納付方法、納付場所、市役所、東庁舎、西庁舎。納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、口座振替、指定口座から口座振替日に引き落とし、なお、事前に金融機関へ申請が必要です。EL、QR を利用した納付、市県民税、森林環境税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税。詳細は、市のホームページなどでご確認くださいの QR コードがあります。納期内納付をお願いします。寄付をいただきました。ありがとうございました。南産業株式会社様、しかたから環境教育のために市内小学4年生全員へペットボトルをリサイクルした下敷きを寄付していただきました。問い合わせ、学校教育課。社会を明るくする運動、強化月間。社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの構成について理解を深め、力を合わせて犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。市では犯罪や非行のない地域を作るため、保護司協議会、厚生保護助成会や各種団体からなる社会を明るくする運動実施委員会を設け、街頭啓発や施設訪問など様々な活動を展開します。家庭、学校、職場、地域が一体となって、犯罪や非行のない明るい社会を作りましょう。問い合わせ、社会福祉課。名鉄犬山線の高架化事業を先送りします。 これまで市が推進してきた鉄道の高架化事業について、老朽化した公共施設の再配置や、雨水対策などの市民の生命・財産を守るために早急に対応すべき事業、財政基盤強化を図る事業を優先的に進めるため、令和6年度末に事業を一度先送りする方針としました。当面の安全対策として、喫緊の課題である歩行者の安全対策について有効な手立てが図られるよう、関係者と意見交換、協議を行っていきます。詳細は先二次元コードからご確認ください。問い合わせ、都市整備課、二次元コードがあります。聞こえの心配な乳幼児をお育ての皆さんへ、音に反応しない、名前を呼んでも振り向かない、など、お子さんの子育てでお悩みの保護者の方はご相談ください。教育相談、聞こえに関する悩みや子育てへのアドバイス、乳幼児教室、聞こえや聞こえによる言葉の障害のあるお子さんと保護者を対象にした個別の支援、進路相談、難聴のお子さんの進路相談、時、随時、ところ問い合わせ、県立一宮老学校、一宮市大和町、電話 0586-45-6000。ジャンボプール開場。開場期間7月19日土曜から8月31日日曜。開場時間午前の部、午前9時から午後0時30分。午後の部、午後1時30分から5時。2部完全入れ替え制。遊泳時間は終了時間15分前まで。小学3年生以下の方は、保護者同伴で入場してください。利用料450円。市内小中学生は150円。教育委員会から配布される使用パスポートもしくは生徒手帳をご提示ください。幼児無料。問い合わせジャンボプール。電話 25-2711。会場期間中のみ。国民健康保険税の納税通知書を送付します。国民健康保険税の各納期、第1期から第9期分の納税通知書を納税義務者である世帯主へ7月中旬に送付します。納付書でお支払いされる方には、第9期分までをまとめてお送りします。口座振替を希望される方は、口座番号がわかるもの、金融機関、届出印を持参し、市の指定金融機関で手続きをしてください。手続きの翌月から口座振り替えとなります。問い合わせ、国保医療課。レジャー農園利用者。レジャー農園に33区画、6月1日現在の空きがあります。利用料、1平方メートルあたり200円、1世帯2区画まで。問い合わせ、商工農政課。がんサポートホットラインのご案内。県では、がんのピアサポーターによるがん患者とそのご家族を対象とした電話相談を行っています。毎週火曜日、木曜日と土曜日、月2回、午前10時から正午、受付午前11時30分まで、午後1時から4時、受付午後3時30分まで、申し込み、ホットライン直通、電話 052-684-8686。以下の連絡先へ事前予約をお勧めします。NPO 法人 MeNet 電話 052-252-7277 受付火曜日から土曜日、午前9時30分から午後5時。就職活動でお悩みの方へ、職業適性検査、就職相談。職業適性検査、約50分。適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。 7月16日水曜、8月20日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで、コミュニティセンター会議室1、対象、就職活動中の15歳から49歳の方と保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話052-700-2396、予約優先、問い合わせ、商工農政課。行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。7月31日木曜午前10時から午後1時、吉津屋ワイストア西春店4階。行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸。問い合わせ、総務課。障害者、福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。相談名、障害者のための就職相談、時、祝、休日は除く、月曜から金曜、9時から17時、ところ問い合わせ申し込み、尾張中部、障害者就業生活支援センター。電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読みます。弁護士による法律相談、予約制。一組につき30分。7月24日木曜、8月14日木曜、9時から12時。予約受付7月3日木曜から。司法書士相談予約制一組につき50分。7月15日火曜13時30分から16時20分。予約受付7月3日木曜から7月11日金曜。なお、8月5日の開催はありません。ところ、総合福祉センター萌えの丘1階支援センター相談室。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会代表、電話 25-8500。当月3日、祝休日などの場合は、翌日以降最初の平日から受付を開始します。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。弁護士による法律相談は、年度内にお一人様2回までとさせていただきます。法律相談と司法書士相談は、一度の予約につき、どちらか1枠のみ予約できます。相談終了後に新たな枠の予約は可能です。あらかじめご了承ください。不動産取引の悩み事相談。7月17日木曜13時から16時。ところ、市役所西庁舎101会議室。問い合わせ、施設管理課西庁舎。消費生活相談。火曜から金曜。受付13時から16時。ところ、問い合わせ、申し込み、消費生活センター、西庁舎、電話 22-1111、原則お住まいの市町村での受付となります。男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、まちづくり推進課、西庁舎、事前にお電話でのご予約をお願いします。校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、秘書広報課、西庁舎、事前にお電話でのご予約をお願いします。外国人生活相談、
予約制、月曜から金曜9時30分から16時30分。問い合わせ申し込み、国際交流協会西庁舎、電話 22-1111、事前にお電話でのご予約をお願いします。
フォトレポ、フォトとレポート。昭和日常博物館企画展。29ページ。フォトレポ、フォトとレポート。5月24日25日。愛地球博記念公園で出展。今年は2005年に愛知万博が開催されてから20周年。愛地球博記念公園で愛地球博20歳祭り集まれ愛知の魅力博が開催されました。愛知県内の54の市町村がナンバーワン、オンリーワンをテーマに、各地のグルメ、伝統芸能など、それぞれの魅力を PR しました。市からは子ども古本店、カフェ、ペティットパス、山田さん家の玄米団子、天神太鼓青年部が出店、出演、2日間で子どもから大人まで、幅広い来場者が市のブースを訪れ、グルメや読み聞かせの実演など様々な催しを楽しみ、多くの方に市を知ってもらう機会となりました。写真、市のブースでスタッフが買い物客の対応している写真を1枚掲載しています。6月24日、花束で笑顔あふれる。市活花の木幼稚園では、6月の第2日曜日を花の日、子どもの日として、各施設へ花束を持って、感謝の心を伝え、訪問する活動を行っています。今年も西庁舎、東庁舎のそれぞれに、約50人の園児が訪れ、歌のプレゼントと、職員一人一人へ花束を贈りました。園児たちのいつもお仕事を頑張ってくれてありがとうございますの元気な声に職員もお礼を返し、感謝の声が飛び交いました。色とりどりのきれいな花と園児たちの可愛らしい様子に多くの職員も自然と笑顔に、いただいた花は市役所の各課の窓口に飾られ、訪れた人の目を楽しませました。写真、園児から花束を贈られ、にこやかに受け取っている職員たちの写真を掲載しています。写真説明終わり。昭和日常博物館企画展、みんなワクワク、懐かしの学校イベント大全。学校行事と夏、冬休みは特別だった。展示期間、7月2日水曜から8月31日日曜。展示内容、入学式に始まり、遠足や運動会、臨海学校に修学旅行、そして卒業式。学校生活の中では1年を通して様々な学校行事が行われます。いつもとは違う場所、いつもとは違う服装のクラスの子、いつもとは違う雰囲気。子供の頃はこうしたいつもの学校生活とは異なる出来事にきっと胸が躍ったことでしょう。そして夏休みや冬休み、時にはたくさんの遊びを計画したり、時には宿題を後回しにして、新学期の前に苦い思いをしたりと、様々な思い出があったのではないでしょうか。このように学校行事や 長期休みは普段の学校生活から離れた特別な日でした。本企画展は学校行事が発展してきた昭和時代中期以降を中心に、子供の頃ワクワクした特別な日を当時の写真や道具、さまざまな資料から探る展示会とします。写真、いろいろな学校行事の写真を載せたポスターを掲載しています。写真説明終わり。問い合わせ歴史民俗資料館。消費生活ご注意。公共施設利用抽選会。市内の交通事故、窃盗犯発生状況。編集後期。30ページ。ネット通販、あらかじめ入っているチェックに要注意。事例。ネットで約1000円のサプリを購入した。届くのは1箱だと思っていたのに、3箱届き、請求額は1万円だった。注文したサイトを改めて確認したところ、3ヶ月コースにあらかじめチェックが入っていた。トラブルに遭わないために、ネット通販では消費者が気づきにくい形で追加料金がかかる選択肢にあらかじめチェックが入っていることがあります。このような手法があることを知り、必ず注文確定前に確認しましょう。最終確認画面などで、商品、サービス内容、支払い総額、取引条件など、申し込み内容を確認し、契約画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。不安だと感じたときは、お気軽に消費生活センターにご相談ください。北名古屋市消費生活センター。毎週火曜から金曜日、受付、午後1時から4時、ところ西庁舎1階、内容、資格を持った相談員が問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。利用料無料、問い合わせ消費生活センター。消費者ホットライン、電話188、局番なし。お近くの市町村や都道府県の消費生活センターなどの窓口を案内します。土曜、日曜、祝日を含む。消費者トラブル FAQ サイト。自分でトラブルを解決する場合は、次の二次元コードで検索してください。QR コードがあります。公共施設利用オンライン抽選、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。窓口でお支払いの場合、開館日時にご注意ください。施設対象月、受付期間、抽選発表、入金期限の順に読み上げます。総合体育館、10月分、受付期間、7月7日月曜から11日金曜。窓口申請、午前9時から午後5時。抽選発表、7月13日日曜、午前10時。入金期限、7月19日土曜。総合運動広場、グラウンド、テニスコート、10月分。受付期間、8月1日金曜から5日火曜、窓口申請、午前9時から午後5時、抽選発表、8月7日木曜、午前10時、入金期限、8月13日水曜、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、令和8年8月分、小ホール展示室、展示コーナー、令和8年2月分。上記以外11月分。コミュニティセンター、 西庁舎併設11月分受付期間8月1日金曜から8月5日火曜窓口申請は休館日を除く午前9時から午後5時抽選発表8月7日木曜午前10時入金期限8月13日水曜窓口入金は休館日を除く午前9時から午後5時総合福祉センター萌の丘10月分受付期間7月1日火曜から5日土曜窓口申請は午前9時から午後9時ただし日曜月曜日は午前9時から午後5時抽選発表7月7日月曜午前10時入金期限7月13日日曜窓口入金は午前9時から午後9時ただし日曜月曜日は午前9時から午後5時健康ドーム10月分受付期間7月1日火曜から5日土曜窓口申請午前9時から午後8時抽選発表7月7日月曜午前10時入金期限7月13日日曜公共施設利用抽選会変更となる場合がありますので市ホームページをご確認ください。施設対象月受付日時ところの順に読み上げます。白木天神中学校夜間照明グラウンド新川東部浄化センターサッカー広場浸水運動広場ソフトボール球場8月分受付日時7月12日土曜午前8時30分から40分ところ総合体育館大小会議室学校施設テニスコート体育館8月分受付日時7月12日土曜午前9時から10分総合体育館大小会議室市内の交通事故発生状況西比谷島警察署調べ令和7年5月死亡事故1件1人累計1件1人人身事故20件21人累計106件118人物損事故194件累計947件人身事故数は死亡事故数を含む市内の窃盗犯発生状況西比谷島警察署調べ令和7年5月侵入等空き巣忍び込み等3件累計20件乗り物等自転車、自動車、オートバイ等8件累計82件非侵入等車上狙い、部品狙い、ひったくり等11件累計64件編集後期今月の特集記事は慢性腎臓病に関する特集でした。すべての人が生き生きと生活するためには、健康寿命の延伸が欠かせません。市では様々な健康審査や検診を実施しています。定期的な受診を心がけていきたいですね。三宅。市民記者レポート、ハンズ。歴史民族資料館、ジュニア講座。31ページ。市民記者レポートハンズ、ボリューム216。笑顔いっぱいの
三施設合同運動会、佐藤要記者。5月2日金曜に、総合体育館アリーナで、三施設合同運動会が開催されました。市内の三施設、西春ひまわり作業所、セルプ死活、暁共同作業所が合同の運動会を行うことで、日頃は施設の中だけの交流を、他の施設の人との交流で楽しむことにより、利用者とボランティアの方々との交流を深め、地域の方とのつながりをより感じられる場にする、障害者スポーツの大会となりました。グループに分かれて、アイスブレイキング、自己紹介、ボッチャの後、三施設が福祉避難所になることから、救援物資配達リレー、炎を消すバケツリレーが行われ、最後にみんなでパプリカとダンシングヒーローを踊って楽しみました。参加者からは、三施設の人がバラバラに混ざり合っているので、交流できて楽しかった、との声がありました。企画された佐野さんは、初めての防災運動会でしたが、職員、ボランティアの活動により楽しくできました、とおっしゃっていました。参加の皆さんは本当に楽しそうでした。写真、参加者たちがアイスブレイキング、バケツリレー、ダンスなどで楽しんでいる写真4枚を掲載しています。写真説明終わり。歴史民族資料館ジュニア講座発見チャレンジプロジェクト2025実物の博物館資料や文化財に触れてクイズや体験を通して楽しみながら地域の歴史や伝統文化を学ぼう第1回7月26日土曜午前10時から正午、土の中に眠る大昔のキザナゴヤに触れてみよう。プログラム、大昔のキザナゴヤと発掘された資料について知ろう。発掘された実物の土器を観察したり、拓本体験から模様の付け方を考えよう。古墳時代の装飾品であった勾玉を自分の手で作ってみよう。募集期間、7月2日水曜から12日土曜。定員15人。対象、小学5年6年生。市内在住の方優先。参加料400円。申し込み、右の二次元コードからお申し込みください。QR コードがあります。その他、保護者の方も同伴して参加いただけます。応募者多数の場合は、市内在住の方を優先とし、それでもなお定員を超える場合は抽選とします。結果は、開講1週間前までにメールでお知らせします。問い合わせ、歴史民俗資料館、電話、25-3600メールアドレス rekimin@city.kitanagoya.lg.jp
広告面財源確保のため有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは直接広告主へお願いいたします。5件の広告を紹介します。1、有限会社エクセレントショップ木原、屋根、外壁、雨どい、リフォーム専門店、住まいのお悩み解決します。相談、お見積もり無料、フリーダイヤル 0120-353-981 電話 0568-2222
0126-26-1681、 QR コードもあります。ご利用ください。2. 新興スポーツアクアプラザ北名古屋衛生組合温水プール2025年度9月から11月定期教室申請期間のご案内7月16日水曜から7月31日木曜ホームページから申請トレーニング室プール教室小学生英語教室ラウンドフィットネス環境学習講座やイベントなど好評開催中平日9時から21時、日曜祝日9時から18時、水曜休館、電話 050-8882-6416、スマホで簡単検索、新興スポーツアクアプラザ検索、3つの QR コードがあります。ご利用ください。3. 西春日井スイミングスクール。入会するなら今がチャンス。夏の入会キャンペーン入会金免除水着帽子プレゼントプール始めるなら業界一便利な振り替え制度の西春日井スイミングでまずは体験1ヶ月お試し教室参加費4回で2000円7月8月コース予約受付中西春日井スイミング検索 QR コードもありますご利用くださいケールスポーツスイミングスクール43年の実績と信頼西春日井スイミングスクール北名古屋市弥勒寺東 3-187 電話 056825-2922 4. ベンディベンディは信頼と実績の全国チェーン店です。あなたの困ったを解決します。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。庭木の剪定、伐採もお任せください。真夏も全力出します。草刈り、草抜き、防草シート工事、除草剤散布、消毒、蜂の巣駆除、こちらもお任せください。アシナガバチ、税込み11,000円。スズメバチ、税込み19,800円。ベンディ空港店。見積もり無料、年中無休。フリーコール、0120-20-9510。ただいま、作業スタッフ、アルバイト募集中。QR コードもあります。ご利用ください。5. 弁護士法人心。所属弁護士70名以上。交通事故損害賠償額、行為傷害適正等級、過払い金、遺言書、障害年金、無料診断サービス、電話相談、テレビ電話、相談可能。他に、岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、大阪の事務所もどうぞ。総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間土日祝相談可能、要予約、フリーダイヤル 0120-240-348、QR コードがあります。ご利用ください。これで広告を終わります。編集発行、北名古屋市役所総合政策部秘書広報課。郵便番号481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで 広報北名古屋、令和7年7月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。